TBS Podcast。エレカタの決意。
どうもエレコミックやついです。
エレコミック今立ちです。
片桐仁です。
5月にね入りましたよ。
はい。
我々エレカタは初の5月の放送でございますけども、5月7日ということで、うん、明日で、終わりですね。ゴールデンウィークも
そうか、
明日が母の日で、
ね、80年終わりですね、
うん、ね、明日がゴールデンウィークの終わりに母の日が来るん
だね。そうだね、うん、ちょっといろいろね変わるもん ね、
なんかね、そう
だね、母の日で終わり、
日曜日とかか、
そうね、
いや今年は人多いね、本当ね、どこ行っても
増えたね、
びっくりしたよね、2年間そうじゃなかったから、3年間か、
そうね、だから夜外で飲んでたりとかね、
そうよ、
するからね、みんなね。
でも全然新幹線とか別に大丈夫なんだよね。
あ、そうなの、
そうなの、 200% 行ってないんだ、うん、
行ってないんじゃない、これ自由席でも座れるぐらいじゃない。
そうだ、またちょうどいい時に行ったんじゃないの、その
タイミングはね、
いやいや、子供の日ですよね、木曜日、はあはあ、大阪で、
大阪か、
大コアっていう、
はいはいはい、
このラジオでもう喋りましたけど、
そうだね、
まあ階段の K1 ですよね、
うん、ね、
まあ、
すごいよね、
何でもいいんですけど、
うん、
あれそもそも K1 のパロディなんだよね、 M1 ってね、
まあ、そうだね、まあね、
K1 グランプリがあって、
もともとは K1 なんだよ ね、
う
ん、
ね、
なんかあれなんだよね、なんかよく分かんなくなってきて、もう M1 が先な感じにもなってきてれば、
K1 がね、
ちょっとイメージが分かんなく
て、30年ぐらい前だもんね、
やってないからね、
うん、
そうなっちゃ
う、
大子は
やってないの、 K1 って
やってんのかな、
知らない、 K1 やってる、
やってる、
やってんだ、
タケルさんが、
あれも K1 か、
K1 のチャンピオンじゃない、
キックボクシングと空手と、
今度だからタケルさんと
那須川
天心がやるでしょ、ね、うん、ね、K1 対ライジンじゃん、
あ、そういうことか、
那須川天心ライジンなんだ、
そうライジンです、
ね、そう、ここが
ライジン、
頂上決戦、
うん、猪木さんとこ
殺されるぞ、まあ、K1 やってないなんつったら、
じゃやってないっていうか、なんか、ね、聞かなくなっちゃう、
いやいやいや、いや、やってる、やってる、めちゃくちゃやってる、
佐竹とか出てるでし
ょ、ね、
アーネスト・フォーストは出てるでしょ、
年末はね K1 なイメージ、
うん、アンディ・フグとかでしょ、
そう、俺らの時はね、俺らの時はそうだったね、
アンディ・フグとか、
そうそう、
アンディ・フグ来たもんな、後ろ長くな、
え、
来たよ、来たよ、
かかと落としの
ひげの人、ずっとかかと落とししてたじゃん、アディーとか言った
ら、ずっとかかと落とししてた
の、アディアディーとかかと落としして
そんなわけないじゃん、
ギャグみたいに、
いやでもまあまあやってくれるよね、そりゃね、
やってくれんだ、
やってくれるよね、そりゃね、1かかと落としいくらとかだったんじゃない
の、だとしたら相当やってくれたよ、
相当でしょ、あ、で学生はアディーって言ったんだ
よ、いやいや、
かかと落としやってじゃない
でしょ、やらないでしょ、やらないでってなっちゃうよ、呼んでる大学とも、アディもやらないで、
もう
チャリンチャリンチャリン、
もうね、いやギャグみたいなもんだからね、
春一番さんがあのダー1回10万だった
よ、高かったね、
高かった、
春さんも高かったね、そうそうそう、
30分でやるで10分で帰ってきたんだよね、
そうそう、
春さんダー1回10万なんだと思って、
それは
ダーやんないんだったら10万もら払わなくてよかった
わ、ね、そうそう、やったらフグさんは相当良かったね、サービス精神がね、
いや数だと違うと思う、まあいいけど、その K1 をのなんか、まあ、
元ね、元がね、
お笑いのK1 が M1 でしょ、
うん、
漫才のね、だからもう大コアは階段の、階段っていうかな、怖い話全般なんだよね、
なるほど、広いんだね、ジャンル、ね、
広いのよ、
とにかく自作なんでしょ、語る人が、
もちろんもちろん、
そうだよね、
要は怖い話、まあまあ、どんな話でもいいから怖がらせたやつが勝ちやみたいな、うん、いや何やっても笑わせたら勝ちやみたいなのと一緒 で、
うんうん、
でその辺が M1 はマイクが一本立ってるとかそういうルール一応あるじゃない、
まあまあ、漫才というね、
で、まあ、キングオブコントはないから、うん、そういう意味では、まあ、
セット組んだりするもんね、
コントね、
コント
だ、大子はもうある意味そのマイク一本でっていうのは決まってんだよね、
薄
に、それでまあ一人一人が喋るんだけど、まあまあ、いわゆる怪談ね、
うん、
幽霊とかそういうまあまあ霊みたいなもの、怪談もあれば、うん、一コアみたいな、
ね、
う
ん、
ね、
一コア、
ね、怖いよね、
本当のあった事件とかそういうので怖がらせるっていうのもあれば、う
ん、リアルな方ね、
で、あのこの前ここで話したのが多分あれなんだよね、第2回大会の話をしてたんだよね、
ああそうか、
うん、
あ大コア自体そんな
に、ね、今回第何回なんですか、
いやもう今回は終わったんです、その大コアっていう大会が全て終了するっていう、まあ、
そうなんだ、
まあだから式典みたいな感じで、
チャンピオン大会、
いや違う違う大会じゃないの、
あそうなんだ、
終わりましたっていう、
なるほど、
回だった、
だから今までのレジェンドみたいな、ね、
だから
M1 チャンピオンのライブみたいな、
大コア自体の歴史は4年間
4年
でチャンピオンは3人だから、
全然続けていいのね。ね、
いやそうよそうよ、うん、でもその続けていいのにってみんな思ってるながらも終わったんですよ。
またなんかね、新たなことなんだろうね。
多分兆候はじゃ
ないんです。
兆候は
本当にただ終わったんですよ。
そうなんだ、
うん、本当にこれからなんかあるとかなく、ただ終わったんですけど、その回に俺が多分呼ばれたのは多分このラジオで喋ったから
なの。おー、でもよかった
、それを聞いてる人がいて、で、あの大桑の話をすごい知ってくれてるっていうことで、で俺が呼ばれて、
はいはいはい、
で桂先生ね、ウィングマン、
ア
イズ、
アイズね、
Z マンね、
ビデオガール、
うん、の対話にね、今だったらね、
桂正和先生も大桑ファンとして呼ばれて、うん、で、まあ、俺ら二人呼ばれて行ったんですけど、
コアの好きなんだね、
桂先生ね、
もうめっちゃ見て
る、怖い漫画ないけどね、大桑、うん、エロい漫画あるけど。
大コアを
エロい漫画っていうか、それ見方しちゃってるからね、面白い漫画でいいじゃん。
いやでもすごかったね、3回目の大会がすごかったんですよ。
あ、そうなんだ。
第2回大会がもうその中山浩太くんが、
なあ芸人の、
その流星のごとく現れて、
はあはあ、神聖のごとくね、
流星ですよ、もう流れるように
流れちゃった
んです、シャーってもうかっさらってったんですよ、優勝。
なるほどね。
でそっから8連勝ですよ、
もう芸人
負け知らず、
それはすごい、
ね、誰と戦っても、で、まあ、大桑の、
戦うんだね、
大桑の、まあ、あのルールとしては、うん、1対1の戦い、
トーナメント
か、トーナメントで10分、1人10分が決まってて、
10分
を1秒超えるごとに1点
限定されてくる、マイナスされちゃう、
だから超えてもいいんだよ。
そうかそうか、
11分やったら60点取られるだけ。
うわ、
うん、何点入るの。
まあ、大体300点400点ぐらいから、あ、まあ、60点取られたらほぼ負け
ない。いやね、うん、1分超えただけでね、
うん、で、まあ、もうダントツで勝てば、でそれでニコ生とか、うん、でまあ、
配信だね、
お客さんとか審査員とかあらゆる点数が加味された合計点で戦うわけだけど、うん、大体400何点ぐらいでこう勝負して勝ちみたいな感じなんですよ、うん、
予選があってやっぱ本戦
で、ね、それでも全国大会も一応第3回の時はやったんですよ。だから東京大会とか東北とかもやって、
全国で、ね、
そこで何人か、まあ、いる中から3人だけ準決勝行けるとか、
あ、なるほどね、
そういうのがあって、地方予選、うん、まあ、その大コア自体がまあ人気になったからね、うん、もう第1回第2回 で、うん、で第3回は結構大きい大会になったんですよ、はいはい、うん、でその大会のレベルがまあ高かったのよ。その、
いや高
さ、3回、
第3回がもうすごかったんですよ。
だってネタ数も相当ないとね。
そうだよね、
いけないもんね。
な、何個用意するの10分のやつ。
4だから4つぐらいないと
優勝できない。
要は予選も勝っていかなきゃいけない。
10分 4本、
そういえば芸人が強いでしょ、う
ん、いやそんなこと
ない、そんなことない
。でもともとはあの松原谷志くんっていう松竹の、
う
ん
う
ん、
そうだね、事故、うん、
物件住みます芸人の子が立ち上げたこの大コアっていうので、
すごいね。
その谷志くん自体はもう全然勝てないからね、まず。
あ、出てるは出てるんだね。
出てる。
あ、そうか、自分の話もあるね。
第1回大会もベスト8ぐらいで負けちゃったし、
狭きもんだな。
それこそ光太くんが優勝した時はベスト16ぐらいまででもう負けちゃってんのよ。
これはレベル高いよ、それ。
で第3回の大会がもう満を持してその谷志くんも戦って行ったんだよね、ベスト4まで。
あ、すごい、すごいね。
でこう、もう中山浩太ももちろん参戦してるから、うん、中山浩太はもちろん予選は免除で決勝からなんですけど、当然強いから勝って、
すごいね、
で最後4人対4人か、うん、準決勝が、
うん、
でそれが中山浩太対、はい、松原谷氏だよ。
いやすごい、もう決勝でもおかしくない。
そう、うん、まあ決勝、うん、そうね、
まあね、勝手に一般的に見たらね、
うんうん、でもう一人すごい人がいて、
ああ
上里くんっていう、
ああ知らない
けど、
とんでもないその怪談師がいるの。
ああ怪談師って、
ね、これまたその光太くんみたいに、うん、流星のこと
か、彗星でいいんだよね、
彗星とか神星とかでいいんじゃない、
う
ん、
シャー、うん、早いよね、う
ん、だっているじゃん中山光太くん、
うん、いるじゃん、うん、
いやいや、でもその中山浩太 の無敵さがすごかったんだけど、
そうだよね、
大コアの世界で誰も勝てないから、
強いよね、
そこに現れたのがそのもう上里くんですよ。
これさ、
これが
大きな先行高校の有利不利もあるわけ。
いや、あんまりない。
あ、そうなん
だ、結局ね、
階段
内容なんだ、
内容、ね、完全に内容、空気を作れるか
みたいな。前の人はこれやったから落語家みたいに こっちやるみたいな、
ね、全然ないない、大丈夫、
かぶりない、
いやもうね、かぶらないのよ、かぶるようなその芸風じゃないの。
でもレベじゃないんだよね、
階段のね、進化がやばいですよ。だから
まだまだ
俺たちが見てた稲川淳二、淳二稲川ね、
レジェンドでしょ、
レジェンド、
超レジェンド、
全国ツアー、うん、
そうよ、
もう古典中の古典じゃないですか、怪談、ね、幽霊、うん、お化け、
う
ん、ね、
そうよ、
でもう独自の進化をして爆弾が怖い、そういう話になっていったけど
いや爆弾は
また今そうそうそう、ね、あの原点回帰お化けの話、あ
戻ったんだね、
されてます、
なるほど、
うん、それはそれでいいんですけど、うんうんうん、大久保はまたねちょっとちやっぱりこの
最新の
目の前で点数が、ね、お客さんとかがみんな点数を入れて
仮想大賞みたいな感じ、
あそうだね、まあ、それもあるけどもっとシビアだから、まあ、M1 だよね、うん、本当にね、だからやっぱ勝ちたいんだよねみんな、
そりゃそうだね、
その点数が入る話をするよねみんな、
なるほどなるほど、
どうしても刺激的な話になっていくという
か、そう大きめのオチが来てとかギャグの数が何個みたいな、
ちゃんとね、ちゃんと入ってんな、気象点
検、それでだから光太くんが優勝した時はやっぱりその、うん、自分の今まで、ね、一回も喋ってないその体験談です
ごい
ずわーって勝ってたんですよ、で第2回でもう、もうチャンピオンになり、で第1回は、三木住職っていう、
これはもう、はいはいはい、レジェンドだよね、
お坊さん、
これまたレジェンドですよ、ね、めちゃくちゃ怖い話あるから
怖いね、面白いしね、
もう俺も今まで聞いた中でも完璧だって思う階段1個上げろと言ったらもうそれっていう感じの話があるぐらいの、まあぜひ見ていただければ、
伏線回収完璧みたいなこと、
伏線っていうかまあまあそうね、伏線回収というかみんなが知ってる最終的に大きい事件にあれなのっていう感じになる、ものすっごい完璧な話なんだけど、まあそれをまあ引っ提げて、まあ、いきなり第1回優勝して、
ね、
まあ、レジェンドになっても出なかったんですよ、
確かに、
でそこで群雄割拠の中を、まあ、バーッと優勝したのが中山君、
うん、
でそこからもう怒涛の8連勝、う
ん、すごいね、
で何度か戦って、うん、いろんな人が戦ったけどやっぱ中山君勝って、
う
ん、で第それで第3回だったんですよ、
はいはい、
それは去年かな、
去年、ね、
うんうん、でこれはもうすごい大会になって、うん、その上里くんが沖縄のユタの血を継いでるんですよ、
なるほど、
で元々はバンドマンなんですよ、
ブランドがある、
で最初出てきた時はもうなんか谷志くんにスカウトされたんですって、なんか君なんか怖そうだから、
怖そうなの、怖そうだからっていう
スカウト、怖い話できそうだからって、で、あ、そうすかなんつって、うん、なんか最初はなんかこうやる気ない感じで、本当に自分の体験談を、まあ、そのユタの血があってないろいろ見えるらしいから、
あ、
そういう話をバーってしたら、はいはいはい、勝っちゃったわけよ、
あ、
だけど、まあ、それぐらいの意気込みだからもう負けるわけよ、
うんうんうん、
第2回から、
ね、完成度がね、やっぱ、
うん、でやっぱ負けたりすると悔しい、
まあそうだろうな、大会出てね、
それなんかスイッチが入ったみたいで、うん、第3回大会はもう、うん、
仕上げてきた
仕上げたじゃなくてとうとう話しちゃいけない話ってのしたのよ。
そういうのある。
これがすごかったわけよ。
していいのそれ。話しちゃいけない。
いやもう衝撃的なのよ。
話しちゃいけない話ない。
いやまあまあね、ちょっとね長くなるんだけど。
うん、これここでも話しちゃダメでしょ。
そうな
の。まあ、あの簡単に言えばさっき見たユタの、ね、ユタの家系なんです、うん。おばあちゃんがユタ。
はいはいはい。
で自分もものすごい能力者なんです。
霊能力。
まあ霊能力。
ね、霊媒師みたいなことだよね。
いろいろ何も何でも見えちゃうわけ。っていう人なんだけど、おばあちゃんから、うん、ある少年の時ですよ、
うん、
少年の時そのユタの能力が開花した瞬間があるんですけど、うん、その時におばあちゃんに、うん、この話は絶対にするなって言われた話がある
んですダメじゃん
って言って、
怖い話界のガーシー出てきちゃったじゃんもうい
やこれがだからそれは一切しなかったわけよ、一切しなくて、なんか体験談でやってて、でも勝てなかった、
う
ん、
あそれ
第3回今回の去年の、うん、その大コアで、ね、とうとうその上里くんが、
大丈夫
すごいですよ最初のフレーズ、
あ
ー、こんな話がとかじゃない、
あそうだね、
あこれはあのなんとかに聞いて、
あ友達からとかね、
でしょ、渋谷の246走っててねとか、そういう感じじゃない、違うの、まず天に向かって、おばあちゃんごめんって言った謝って始めたんすよ、
いやなんかドラマチックだよ ね、
そうだね、歌のみんな知ってるもんね、その時
は
ね、
もうだからそれは振りは聞いてる、
おばあちゃんでるから、ね、おばあちゃんに謝るってことは、
うん、ごめんごめんね、うん、これは本当に絶対に言うなと最後までって言われた話なんですけどもう勝ちたいから俺は話すと言って、いやいやいや、でもう今回が僕はこれで引退します
なるほど
なるほど、
この話したらもうない
と、すごいね、
これね、ほんとね、その大コアだけなのか分かんないけど、本当にすごい強い体験してる人って、やっぱり、ね、もう弾がなくなるんですよ。
なあ、まあそう
か。そんな何度も何度もないから。
擦、ね、れない。
しかも4回5回やんないと優勝できないじゃない。だから、
ね、
コウタくんも、
第2回だけに大会の時に鮮烈に優勝したのは、うんうん、やっぱり
いい役、ね、
一気に自分のそのいろんな話があったのよ、
コウタ君持ってる話がね、
すごいのよコウタ君のも、
だから七色の魔球を持ってるみたいな、
コウタ君の話のね、うん、いいところはね、自分が震えてるってところなんだよね、
喋、うんうん、りながら
怖いんだ、すっごい怯えてるんだよね、
怖さがね、
そう怖いんだよ、
ゲームになってくんだ
ね、こっちも怖がっちゃうわけ、
そうだよね、
まあいいんだけど、でそれってすごい体験だから、
う
ん、それ
もらい泣きみたいな、もらい怖がりだ、
だからやっぱ作った話とか聞いた話とか、うん、でもいいんだよ、うん、それでも怖がったらいいんだけど、そうだよね、やっぱね、うん、そう誓うんだよね、パワーが
実体験、
ね、それでバーンって優勝しちゃった、うん、でそれに勝つためにはやっぱ同じぐらいの体験をしなきゃいけないわけですよ、その時にもう上里くんね、うん、もうとんでもないわけですよ、もうすごいのは、うん、そのとにかく血がすごいじゃない、
まあね、
だけどその体験談は全部喋っちゃったって言ってたの、まあ、この第3回大会が終わるまで、まあね、始まる前に、うん、で今回は並々ならぬ思い出ってことで、うんうん、ほぼ話しちゃいけないっていうか、今まで禁断の話だけで買ってったのよ
すごいな、
そんなやっぱあるんだね、
いやでもそれがまたすごい、
それはぜひ見ていただいた方がいいと思うんだけど、
そうだね、それは
おばあちゃんとの約束の話なんだけどね、
あ、
おばあちゃんが全部止めてんだけど、うん、そのおばあちゃんが、まあ、亡くなったんですよ、
うん、
亡くなったことで、うん、その話を解禁したっていうことでもあるんだけど、まあそのおばあちゃんとのそのいろんなのがあるわけよ、
うん、
それをなんか最初からずっと喋ってくわ
け、そうか、だから第1話2話みたいな
ノリになったよね、聞きたいよね次はね、うん、
でも強いわけよ、
これやばいよ、
勝ってでもどんどん勝ってって、ね、うん、でもあれよあれよって準決勝ですよ、うん、で上里くんが準決勝で喋った、まあ、相手が北海道の語り部っていう言われてる、北海道から来た、
そうか、
もう使者ですよ、
北と南の、
そうだよ、
対決、
そうそう、沖縄対北海道、その人は、まあ、なんかあの北海道で怪談を喋るバーをやってる、
あるよね、そういうのね、たまにね、
うんうん、翔平くんっていう子で、その子
男子なんだね、みんな
はめちゃくちゃ喋りうまいよ、
うん、
でそれで完璧にこう、まあもう本当にちゃんと怖い人から聞いた話だけど、うん、
あでも怪談バーやってるから、うん、話し慣れてるからね、
ちゃめちゃくちゃうまい、うんうん、で集中して喋ってるから、本当は10分経ったらゴーンって鐘が鳴って、うん、もう時間ですよって伝えるの、
う
んうん、その音さえ聞こえなかったって言うんだから、
うん、
それぐらい入り込んで話して完璧に話したんだよ、
うん、
ちょっとね、相手がその上里くんで、うん、その時に俺がさっき言ったおばあちゃんの弁があ
る
ん、うん、それでそのある儀式の話をしだす
の、はいはい、
で前半で終わったんですよ、
あ
これが前編ですと、
ずり
それで
ずりずり
決勝が見たかった決勝で会いましょうって終わったの、いやい
やずり
試合巧者だ、
これはどうよ、
これで負けたらめちゃかっこ悪いやつじゃん、
難しいね、うん、これは
聞きたくなる話なんだ、聞いたことない話なんだ、
あそう
見たことないじゃん、ね、ユタの話なんだ、
確かにね、だ
ってその島渡っちゃいけないからあるもんね、
歌木みたいな
ところ、ね、うん、でもね、もう そんなもんじゃないの、
うん、レベルが違うね、あ
そんな感じなのっていう、なんか本当に
知らないこと
だから、ね、聞いたことないわけよ、怖いか怖くなかったら、もう怖くないかもしれないけど、
まあ、不思議な知らない世界
だからね、すごいのよとにかく
世界が、うん、
でもやっぱり圧勝しちゃうわけ、
うん、
ガーンって、
じゃあ決勝行って
すごいよ、上里くんのだからもう一人だけマジっていうかいや全員マジなんだけど、
うん、
まあ楽しく話せればとか人みんな言ってんじゃん、言ってんだよ、うん、インタビューとかでも上田君だけ違う、
いやすごいね、うん、ちゃんと先を見据えて、ね、
全員ぶっ倒して優勝しますから、
うん、マジですごいね、マジになっちゃう
ぶっ倒、
いやマジで本当にこうグーッと入り込んで
入っちゃうだよね、
だからスタッフさんに聞いたけど全然もう近づけなかったですよ、
まあ集中してないもうね、
これが、うん、中山光太君もそうなのよ、
あ入り込んでるんだね、そこにね、
いやすごい
真剣さが、
壁に向かって椅子が向かってて、
うん、
そこでずっと6時間ぐらい練習してんだよその日に、
すごいね、集中してる、
誰も近づけない、
そうだね、
ネタとかもそうやってやるのか、
ね、多分そういう人、
ピン芸、
ね、多分そういう感じ、
入り込むんだ、
本当に集中力高い、
ね、
でまあその上里さんが、まあ、勝ったわけですよ決勝行って、
決勝で、
でその谷志君対、
そうか、
その上里君で、
ああ
上里じゃない、中山光太、
中山光太、まずね、
うん、これまたいい試合ですよ、
まあね、良さそうだよね、
谷志くんが立ち上げたのに谷志くん優勝してないわけだから、初のベスト4なんで、
なるほど、
第1回第2回
これは行きたいね、
これは行きたいじゃない、しかも自分で決めたんですよ、中山コートと戦うって、
おお、そういう戦い方なんだね、
そうそう、トーナメントで中山光太君がまず1個書いて、次谷志君がどこに書きますかって自分で書いて、
なるほどなるほど、
じゃあ中山光太の
準決勝で当たるところにね、
この時もうチャンプンだから、完全なチャンプンだから、うん、負け知らずの、うん、でぶつかったんですけど、まあ負けたんですよ。
ああ、残念。今強いね。
中山これは勝った。
中山光太。チャンピオン強いね。
うん、結構勝った。
うん、結構勝った。いいわなくていいよ。
圧倒的だった。
圧倒的だ
った。いいんだよ。いいんだよ。映画化もされてるし。
途中でこれは勝てないな。
大丈夫でしょ、自己物
件。いや、もう谷志君は最初から怖いが分からないって話をしてたから。
うん、ああ、なるほど。
まあ、でもそういう怖がり方。
不思議だね。
これだから
いろんなジャンルあるからね。
点取りづらい。
なんていうか。
そうなっちゃったのかね、
作詞が作に溺れたかって感じの、
あ、キングオブコントでたまにあるやつ
な、そう、
あのギースみたいな、ね、
真逆に行って、うん、もしそっちに行ったらめちゃくちゃ強いんだけど、
う
ん、
そうだね、
やっぱりこう、う
ん、アリューみたいな、
やっぱりそうなんだよね、
ちょっとね、
そのうまくはまんない時もあるわけよ、やっぱ当然ね、
うん、
その本格派じゃないから、
まあね、他の
本当は本格派なんでもできるんだけど、
ね、他のもね、誰がどんな話するか分かんないよね、
っていうのも、うん、なんでかっていうと、うん、この決勝に行く前に本当は決勝で喋るはずだった話を、まあね、もうしちゃってたの、
あ、
その決勝、その準決勝に行くために
先に出してたやつ、
ね、そこでもすごい戦いがあって、めちゃくちゃ強いから、みんな、
うん、
大志君そこで ね、もう一回カード切っちゃってんだよね、本当に強いやつを喋っちゃった、キングオブコントみたい
な、ね、
だけど、
うん、
コウタ君は決勝からだからさ、
う
ん、
ああなるほど、
そっか、あ、強いね、それはね、
そうね、難しいわけ、
そっから出てくるからね、
でやっぱ負けちゃったの、
そっか、もう谷志君は生爪剥がれて投げてたんだね、ずっとね、
うん、でコウタ対
谷口だ、谷口、
うん、ね、その上里君、これはもう半端ない戦いですよ、これ、
いや、そう、
これはどっちが勝ってもおかしくない、
両方もマジだもんね、
でも
ね、
やっぱ上里くんはやっぱちょっと
前編話してるから厚みが違うよね、
もうなんか ね、もうオーラをまとってんすよ、なんか
客もね、うん、期待しちゃってるしね、後編っていうね、
それでもう結果出てるからあれですけど、
うん、
そのコウタくんが、うん、そのまあ、話した話も怖かったんだけど、うん、やっぱ上里くんのもう本当の体験だで、最後のオチがすごいですから、
そこが綺麗にまた、うん、ハマるんだね、それ、
これにて、
うん、
僕の怪談人生を終わります、ありがとうございました、
も
ういきなり引退だからね、もうそのタイミングで
なんかちょっとスター感あるね、それね、
すごいね、マイク置いたね、
置いた、完全に置いた、もうこれで僕はもう怪談をすることをもうやめます、ありがとうございました、
もえ、
もう終わったっすよ、したらもうそれはもう
確かにね、それはちょっと勝っ
ちゃうね、中山子だから引退はしないもんね、
しないけど、うん、でまあ勝ったんですよ、だから結局は ね、
う
ん、
そ, ね、そこはそうなっちゃう、
で第3、あの伝説的チャンピオンカッを倒して、
うんうん、
上里優勝って言って第3回目の優勝、
でも引退しち
ゃうよ、でも3回3人ともとんでもないんですよ、
うん、そうだね、
でさあ今年
そうだよ、
これだけ盛り上がってきたから2022年第4回
やろうよって、
大子はめちゃめちゃ楽しみだってなってたのに、
期待するお客さん
も、いきなり谷志くんがもうやめますって
こと、うん、ブルっちゃった、これ以上ない、もう行くとこまで行っちゃったから、
いやだ、もうそこはね、もうね、なんとも言えないです、
まあそうだね、
憶測を
言う、まあ、主催の
考え、俺はそれのその大会が終わったから、その終わるっていう最後のイベントに呼ばれて行った
んです。まあでもそれはもう見れてよかったね。
嬉しいから、ね。
今回大会じゃないんだね。
大好きな大会に呼んでも、その大会じゃないんです。ただ、
うん、
これだけ話してきてお二人ものすごい興味が出ている。
いやいや、ちょっと見たいね、見たいね。
これね、うん、
その3人のネタ見たいよね。
今回、
ね、
ネタつける
もん。まあネタ、いろんな人に、うん、表彰するっていう、まあ、感じだったんですけど。
コントじゃねえ。
それだけだったらあれなんでっていうことで、第1回の優勝者の、
うん、住職。
三木住職対、
うん、お対、
うん、それで負けたことのなかった絶対王者の光太くんが戦うっていう、
エキシビジョン、
これもうみんなが求めてた、ね、みんながその
戦ってないんだもん
ね、誰と誰が戦ったの見たいかって言って、
う
ん
う
ん、
うね、
第1位だった戦いですよ、
うん、
これ三木住職対中山光太っていうのが実現したんですよ、
なるほど、なんだ K1 とかで言って、なんだ
ろう、さやま対アンディフグ、
いやこれはだから
何回もやってるよ、
いや本当にあの計らずもタケル対天心ですよ、
あ、
負け知らずだから、
あ、そっちか、
ミキさんも負けてないんだから、負けてないままをやめたんだ、
怪獣王じゃなかった
から、懐かしいね、ゴジラのテーマで、
この時の中山光太がやばかったんだ、
またこれいい話がまたすごい、
まあ、ミキ住職は、うん、 やっぱもうその横綱相撲っていうか、
そうか、
やっぱ
肩がもうあんだね自分ね、
まあ、すごい柔らかいんですよね、
うん、語り口はね、
説法が柔らかくて柔らかくて、うん、でも話がめちゃくちゃうまいから、うんうん、スッて怖いんですよ、
はいはい、
ですごくオーソドックスな幽霊の話なんだけど二重構造になってたりとかして、うん、構成がやっぱすごいんですよ、あ、
できてんだね、
まっすぐ行かないんですよ、はいはいはい、今の階段って、うん、振りで1個まっすぐ行った話があって、 ね、その振りをもとにもう1個立体的に話すの、
10分で、
そう、すごい
か
い、ね、
そうしないともう勝てないの、すごいことになってるから
進化してるからね、
進化してるから
、話術だ本当に、
そうよ、うん、
そういう脚光力もあるでしょ、
本当のだから幽霊で戦うってかなり厳しいの
今、幽霊、あ、幽霊の人は ね、
まあ、ね、幽霊がめちゃくちゃ厳しい、
弱いんだ幽霊今、
だってもう今、うん、ヤンキー怪談師とかいいんだから、
ちょっとわかんないな、それ
ヤンキーと怪談は合わないよ、
いやだからすごいよヤンキー怪談師、その女性の人なんだけど、
女性なの、
うん、
スケバン、
うん、オチとかもマジやばいからね、まあちょっとオチを言うのは悪いからあれだけど、うん、まあもうネットに上がってるから、ね、うん、いいんだけど、
ね、見てほしい、
もう、うん、なんていうのかな、ちょっと違うものでね、違う世界に行った人の話を、
う
ん、なんかお茶入れるって言って行ったのに帰ってこなくて、うん、見に行ったら、うん、お風呂の水が流れるところに釣り糸を垂らしてたとか、そういう話
だからもう影響でしょそういうそういうやつ、ね、そういうやつの影響でそう見えちゃってるでしょ、う
ん
う
ん、こいつやってんな
やってんなって、いやそれはその笑っちゃう可能性だよ今
こいつやってんなおい
怖い怖いけど、
その先輩とその女の子が見に行ったっ
ていう、うんうん、怖いけど、
でもその先輩の方がもっと怖いんだよ、うん、実はこれ
分かんない、ヤンキーだからどの怖さか分かんないんだよ、全ての怖さを持ってるじゃん、
そうなんだよな若くしてな、
いやそれも難しいよね、
並べちゃうがお化けと、うん、ね、
昔うう AC でよく見た怖さでしょ
だってさそういう人の怖い話だから、
怖いね、
う
ん、
人間やめますかの怖さでしょ、ま、
とか
怖いよ、
だそういうやつと戦うわけだから、
いろんなね、
コウタ君はお化け系、
コウタ君はお化け、
ひとこわ
が多いの、
お化けもあるんだよ ね、ひとこわとお化けが合体してるよ、
ね、だから合体させないといけない
んだ、でこの戦いになって中山コウタがとうとうやったんですよね、中山コウタも、
三木住職の後に、
うん、そうね、そりゃね、
いやコウタ君は先だったかな、
うんうん、
先行だったの
よ、先行、
うん、もうあの上里君的なっていうか、
うん、
うん、
話しちゃいけない話を
していやないでしょあなたないですよね、
来たね、
あるんです、あったんですよ、
なんでよ、
その時にあって分かったわけですよ、第3回大会で上里くんに負けた、
うん、
初めて負けた中山浩太がその時に喋れなかった話っていうのがあるんですよ、
これまた、ね、
それはブルって喋んなかったっていう話があったんですよ、
なるほど、
これが第2回でもうブワーッと勝ってた時の話との、
うん、
最終段階の話なんですよ、
あ、そこに繋がって
今の現在の話なんですよ、
ああ
その後
続いてたんだね、
でこれを、うん、もしかしたらその話を、うん、
もしやってた
第3回の時の決勝で喋れてたら、
うん、ああ分かんなかったと、
分かんなかったっていうぐらいの嫌、うん、な話なんよ、
嫌だね、
嫌な話な、
怖いけどね、
怖いというかもう本当に、うん、あの自分にもう全部返ってくるような話だから、
ブーメラン、
それをパッと喋ったんですよ、10分で、
はあ、
すんごかったですよ、ダントツ、俺500票とか取って、
うわすごいね、
ミキさんが300票ぐらいだ
ったの、大差だ、
超大差で最後の中山くんが勝った、
はあ、
これでも身を削り続けなきゃいけないから、
本当に
続けるのは本当無理だね、
確かにね、そういうのもあるかもね、
う
ん、
いやもうね、太宰治みたいな感じだよ、あの私小説家、
う
ん、全員、まあ、
そうだね、
で私小説家がもうダントツ強いんですよ、
実体験だからね、
そうだね、そうなっちゃうよね、うん、だからいい時に、ね、
それで大団円って感じ、
終わってよかったかもね、
終わったんですよ、
うん、
これは
このまま
だと戦いだよ
ってやばいってこと
だよ、桂先生と一緒に見たの、
見た、中桂先生は、
うん、
何でやめんなっつってた
の、だからもう分かってよ桂先生
やめないでよ、
ジャンプ時代からやめないで来た人
だ、確かにね、ずっと連載してるからね、うん、やっぱり
ずっとまま長いこと続いたもんね、
桂先生はもう好きすぎてみんなの怪談を漫画にしようと 企画したけど、その編集に呪われるから嫌だって言われてダメだった
の。その呪われるっていうのはだって
あ本当の話だから全部実話だから、実話なんですよねって
。難しいんだ、
実話を漫画にするってかなり
呪われちゃうの。
だまあその編集の人はそれをやめましょうってことで
言
われちゃったんだって、
言われがあるんじゃないですか昔から
っていうね。そのもうすごい、ね、あの歴史を見てきたんですよすごいでしょ。
すごい。
確かにだから
具体的な話は何も聞いてないけどやっぱすごいわ。
だからもうだから見たくなったよね。
谷氏さんのその英断もなんかちょっと聞いてたら分かる気がしたね。
なんだと思ったけど、
もう
聞いてたら
無理だと思う。
何か起こってからじゃ遅いっていうね。
みんなボロボロなんだもん。
光太くんももうやめます。
肩壊しちゃって。
そうよ。連投連投。もう巨人の星みたいな世界。
ああ本当に。
うん、で上里くんももう階段やめますって言ってたし、
そうだよね、
地元でやんないんだ
よ。三木さんは全然できるんだ
よ。まあね、まあ、それ
で北海道の人もできるよね。
できるできる、そういう人はできる。
まあ、階段バーやってるから。いやでもまあなんかスターがやっぱり出てくる ね、
ね、
面白かったよ。
そう肩壊れちゃう
壊れちゃう、そんな戦い方してたら。
あの聞いた話もしたいけど、
あ、まあ、それはね、
見てほしいけど、
ね、上がってるというかね、見れるそうな
の。すごいなんのよ、もう何なのこれって。これ怖いっては怖いけど、こんなことが起きてんの現実にっていう話がいっぱいあるのよ。
そうか、でも体験談に近いね。だからもうね、このね、自分のね、
ルポライターの人
ルポだね、
話すから。
確かに確かに。
いやな話だったな、あのハムスターって話。
ハムスター
だな。ハム可愛い感じだけどね。
ドットコハムスター、ドットコハムスターか。
ハム
スターは怖いのそれ。
怖いよ
本当に。呪うよハム太郎。
全然呪いとかじゃない。
呪いじゃないの、
うん、ナチュラルに狂ってるっていう。
狂ってる怖いな。
ハムスターが、
じゃ
ハムスターが狂ってるの分かんねえな。
まあまあまあまあ、
ちょっとまあそこら辺もちょっと楽しみ、
話さないと分かんないから。
そうだね、ちょっと皆さんも、ね、興味持ったら、ちょっとまあ何かしらの形でね。でもね、怪談ブームは続くでしょうからね。
いやいや、もう今でも大ブームじゃない、ね、
だから、
で一番大きかったのに西で。
そうだよね、
東京でもやってたし、
うん、
もう子は辞めちゃったからね。
そうか、
この後どうなんだろう。
しばらく経ってまた始まるんじゃない。
いや、そんな感じじゃなかったね。もうあの辞めるっつって
た。でもまあ何年か経ったらまたね、たまることもあるだろうしね、もしかしたらね。
いや、みんなだから4回目あると思ってめっちゃ貯めてたんだって。
そうか、そうか。
いろんな取材して、
あ、
で話に
面白い
話にまとめて、
そうかそうか、
でやろうとしてたけど急に全員止めたってだよ、その松竹の人も。
なるほど、
やろうっつって。
なんでやめるんですか。
確かに確かに、今こそ
だけども
盛り上がってると。
全くそのもう谷志くんがダメと。
いやでもなんか谷志くんなんかあんじゃない、あの時ちょっと言えなかった、なんでやめたかみたいな、
ね、なんでやめたか、何年か後にね、
何年か後にね、
なんでやめたかを今話しますって。
そう、あるかもね、
かもしれないですけどね。
いや、それ楽しみ。
10年経ったらまたやりそうだよね。
まあ、10年経つとね、またね、いろいろと新しい人も増えるからね。いや、ちょっと見てみたいわ。
いや、おもろかったよ
ね。
だからうちでもやりたいと思ったね、今年の夏。
夏、あ、も
う
大会よ。
100コア、
ひゃ
ー怖い、ひゃー怖いね、ひゃー怖いやろうよ、乗らない
よ
いや怪談師いっぱいいるから。
いや確かにね、
そういう意味ではみんながみんな私小説家だから、
ね、
うちの怖い話リスナーたちは
確かにね、いるからね。
ちょっと戦わせたいんだよ。
あ、いっぱい
スターを
ね、ケツビになってから出たからね。
そう
ね、
でもめっちゃ仲良くなったから、大コアでいろんな怪談師さんたち。
そうか、すごいね、プロ
の、ね、そう呼んで、みんなで、
いいね、その県産会みたいなのできるもんね、
なんかやってください。
戦いじゃなくてもそのなんかイベントでさ、
絶対入るよね、それだけで
戦わせたいね。
戦わせたいんだ
すごいね、
やっぱあのピリピリがいいんだよね。
いや、まあ、そういうのがやっぱね、何か引
きつける営業みたいな感じのと違うんだ。
引きつけるもあるからね、
まあ、やっぱね、ノンストレスの怖い話、まあ怖いけど、なんかやっぱまた違うんだよね、魅力がね。
そうだね、大会
になった瞬間に大コアの
真剣さ、
すごいピリピリ感がやっぱいいんだよね、
それを見ちゃうと、ね、
その瞬間なんかこう入るのよ、空気が、
うん、
スパーンって空気がなんか変わる瞬間があって、
はあ、
真剣だからみんな勝ちたいから、
ね、
もうちょっとなんかなよってしちゃうでしょ、戦うとなったらね、また違うからね。
さあ、どういうこと、まあ何がね、ちょっとこれはネットで見れるってことかな、
全部残すって言ってたから。
なるほどなるほど、
っても、
はいはいはい、なんか
見れる、ぜひね見ていただ
き、はい、よろしくお願いいたします、
うん。
さあここからは NFT マーケットプレイスアダムバイ GMO さんをスポンサーに迎えてこちらのコーナーやっていきます。エレカタのアートディレクター片桐さんお願いします。
エレカタとデジタルアート。
今世界的な流行を見せている NFT アートを中心にデジタルアートについてもっと身近に、深く学んでいこうというコーナーです、うん、第1弾は我々が描いたイラストを NFT アートとしてアダムバイ GMO さんから無料配布する企画を実施しました。そして第2弾としてリスナーの皆さんからエレカタの決意をテーマにイラストを募集しておりますと。
はい、それで先週は私片桐仁の片桐賞を決定しました、はい、ラジオネーム泥人形さんね、これね、
うん、
これ単体の、ね、作品をネットで出すことはできなかったんですけど、
あ、そうなん
ですね、写真とともにちっちゃくなっちゃったんですけど ね、
うん、ね、はい、確かに
しましたけどね、
片桐さんの言葉で噛み続けたということですよ ね、
ちょっとマウントもね、あの片桐さん、
マウントではないんですよ、
うん、ね、美大マウント
取る方が問題ありますけどね、うん、
じゃあ取る方で片桐さんじゃない、
何マウントで、マウントに取る、マウントっていう風に認識する悪意、
え、
これに負けたくないと思いましたね。はい、
ということ
で今回は、
はい、今回は八津井一郎が選ぶ八津井賞の発表でございます、はい、
イラブってね、
急に剛速球投手言ったけど、
やつい、やつい賞の発表です。
イラブね、
第15回、いやいや、
ま、間違えたじゃん、
NHK 新人演芸大賞、演芸部門で見事大賞に輝いた、
なんならずっと噛んでるからちょっと
エレコミックのボケ担当が選ぶ大変価値のある賞になると思います。
あれ第15回だったんだ、
第15回だったんだ、ね、
NHK 新人演芸
大賞、お前にもブーメランで帰ってくるぞこの紹介は、
何が、あ、そう、ということでやつい賞、はい、結構ねいっぱい来てたんですよね。
そうなんですよ、うん、はい、なんかねどんどん届いてるんで、
後から後からね、
届いてるところまででしか選べなかったんで、
そうだ、ね、
だから今日見たらなんかすごいもっと来てたんですよ、
知らないやつね、ありましたね、
うん、なんですけど、はい、私はもうそのあったところまでで選びました、
はい、
ということでこの方にいたしました、うん、やつい賞は、うん、ラジオネームババおうちカエルさんです。
お、はい、おめでとうございます、
ございます、ババ、ね、おばあさん、おばあちゃん、
ババおうちカエル、全部ひらがななんですけど ね、まあメッセージ紹介しますと、やついさん、山田さん、片桐さん、こんばんは、
どうも、
ババおうちカエルと申します、
はい、
読まれたら初です、
ありがとうございます、
デジタルステッカー募集とのことで応募させていただきます、うん、時間がずれてもいいから放送を2時間に戻してください、
うん、
持ち足りないです、寂しいです、
うん、
な
んとも
でき
ない、
ステッカー採用はもうどうでもいいんで、うん、そっち本当頼みます、よろしくお願いします、ということで、
採用されたよ、
ババおうちカエルさん、ステッカーとかどうでもいいっていうふうにおっしゃってましたけど、やつい賞受賞でございます、
これか、
これですか、
これですね、僕が選んだの、なんかやっぱり、
はいはいはい、
デジタルステッカーがこれだったらいいなと思ったんです、うん、なんか面白いじゃないですか、
うん、ね、
これなんて言ったらいいんですかね、全員が、
はい、
同じ顔なんですよね、これ、
まあ、これはあのそもそも元ネタがあって、
はいはい、なんか聞きましたよ、
そうそうそう、みんながね、海外の人が夢で会った男の人っていう顔があって、
モンタージュ写真みたいな、
うんうん、そう、モンタージュ写真、それがに一番俺が似てる顔なんですよ、その人に、
へ
え、多分そっから発想されたのか、それに似せてやつい片桐も、
そう、みんな
気持ち悪い、
なんか夢で見た
気持ち悪い、そ
う、夢の中だけで会う男の顔ってのが、うんうん、いろんな人がその同じ顔を見てると、
いや、もう大コアの話になったと
か、そうだね、
めちゃめちゃ怖いよ、
ちょっと怖いね、
やっぱそれを選びましたね、
うん、
私、
うんうん、やっぱね、なんか印象に残るよね、
なんかね、すごいね、なんかやっぱこうもう一回見たくなるんですよね、これ、
う
ん、
そうなんですよ、う
ん、なんか特徴的に書いてんだけど、よく どう書いてあるかよく分かんない、
そうだね、どうやってやったんだろうね、それもね、
ね、ということでこちらの作品、電話がつながっているということで、
はい、なるほど、
ラジオネームババおうちカエルさんと話してみましょうか、
はい、
もしもし、
もしもし、
あ、どう
も、 ありがとうございます、
あ、男性だったんですね、
男性だったんですね、
ババおうちカエルです、
今これ、買っちゃいました、
あの、
はい、
ドキドキしてます、
いやいや、でもうまいっすね、これどうやってやったんですか、ね、どうやってやったんですか、
突貫で書いたんでしょ
うね、
頑張っていっぱい点書きました、
天、
あ、天病、
天病なんだ、
へえ、すごいね、やっぱ最初のモチーフはやっぱこれですか、エヴァードリームディスマンみたいなことなんですか、
あ、そうですね、
あ、それとあのパロディーしてね、エヴァーリスンズジーズマンに
した、そうだね、
ね、
え、なんでまたそれにしようと思ったんですか、
そう、なんで、
さっき今田さん言われてたんですけど、
はいはいはい、
今田さんのお顔がですね、そうそう、すごく似て
て、元がね、やっぱ眉毛が太いんですよ、
似てる、
それがすごく
輪郭も似てますもんね、
はい、
はい、
あ、そこからみんなをこれにしてみようみたいな、
そうなんだね、
いや、いいですね、
いや、なんかでもすごい、うん、確かに夢で見そうな感じの、うん、
で、やついだとあの細長い顔にしてて、俺だと、ね、うん、Y がちゃんとあるしね。
そうね、うん、みんな眉毛が濃くなって眉
毛え、こういうなんかあの絵を描くお仕事されてるんですか？
あ、いえ、僕あの普段歯医者やってます。
歯医者さん、
はい、あの趣味です。
歯医者さんがこれ描いたの？
は
い、
すごいな。
やっぱ細かい仕事だもんね、歯もね。
歯もね。
歯もね。歯もねってい
うけど。点をいっぱい打つような仕事ですもんね。
確かに。
歯髄の治療とか大変ですもんね。
でもすごい上手いですけど、なんかずっと描いてらっしゃるんですか、そういう絵とかは？うん、
はい、あの趣味でずっとやってまして、
ね、そうなんだ。
これがあのコンピューターで描いてるんです。コンピューターっていうか、
ね、あ、はい、あのコンピューターで描いてます。
じゃあこのあのお絵描きソフトは使いやすかったですか？
メリバンペイント、
ね、メリバンペイント使いやすかったですか？
あ、はい、あの割とよく動いてくれて、
あ、よかったよかった、
かったです ね、
はい、ね、やりやすいですからね。
普段はどういうのを描いてるんですか？
実はですね、うん、告知してもよろしいでしょうか？去年あの歯磨きの絵本を書きまして、
プロじゃないですか？じゃあ、
はい、いやいや、プロではない。
歯磨きの絵本、
はい、ババを打ち返る作の歯磨きする絵本、うん、歯を磨いてはいけない、
歯医者さんだから、
うん、本です。
歯を磨いてはいけない、
はい、歯を磨いてはいけないよっていう本です。
あ、すごいね、それもまた。
どういうことですか？
新たな新設を、うん、
あの文芸社より発売中です。
あ、それがもう味噌ですもんね、
うん、
どういうことなんだろうって
思わせるわ。
歯医者さんが出した本、絵本でなんで歯磨いちゃいけないんだってね、
うん、だ、同じこと言ってる。
そうですね、
そういうことですよね。ババお近いさんね。
いや、で、え、はい、もしもし、
あ、聞こえてました。あえてね、歯医者さんが
片切りの本を送ってください。もう
帯に歯医者さんが書く絵本でやっぱ書いてありますよね。
あ、ありがとうございます。はい、
すごいな。
すごい。
その時はこういうちょっと不気味な絵じゃないんですよね。
そりゃそうだろう。
ちょっと進むとそんな感じのが。
あ、やっぱね、ほら、はい、大変だからね、歯はね。ああ、確かに。
いや、面白いですね。これ NFT アートとして出品するのとかって興味ありますか？
あります。
あ、でもね、これは海外から発信されてるもんだからね、あっちでももしかしたらね、うん、面白いこと書くなって思われるかもしれないね、うんうん。
ただこの3人誰だってなるとは思います。
でもこれを見たって言われるかもしれないね。
そうだね、
夢の中でね、
う
ん、もしかしたらね。
すごいですね。
ありました、ありました。歯を磨いてはいけないよ、う
ん、一応やつい賞ということなんで。
ありがとうございます。
はい、
はい、
これからもじゃあちょっと書き続けて ね
送ってください。また何かあったら、はい、
また
また
あのラジオも聞いてください。
はい、ね、2時間になりたいです、
はい、お仕事頑張ってください。
あ、頑張ります。
はい、ありがとうございました。やつい賞おめでとうございました。また番組から改めて連絡させていただきます。
はい、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
さあ、ということで、いやいや、いい絵でございました。
歯医者さんなんで、
いや、いい人選んだね。
引き続きリスナーの皆さんからのデジタルアートを募集しています。宛先は elekata@tbs.co.jp、 エレカタ @tbs.co.jp、 エレカタとデジタルアートのコーナーまでお願いします。ここでアダム by GMO からのお知らせです。皆さん、 NFT ってご存知ですか？ NFT はコピーが簡単にできてしまうインターネット上のデジタルデータに唯一のものとして価値を持たせ、それが本物であると証明する仕組みです。
そんな NFT が多く出品されているのが NFT マーケットプレイス、アダム by GMO。 アダム by GMO は NFT 出品購入のためのウェブサイトです。デジタルアートやトレーディングカード、人気漫画家による書き下ろしイラストなど、さまざまな NFT が出品されています。あの有名なクリエイターの作品や掘り出し物の一品まで、あなたの欲しい NFT がきっと見つかる。
オンリーワンのデジタルアートが探せる、買える、 NFT マーケットプレイス、アダム by GMO。 詳しくはアダムスペース GMO で検索してみてください。なお、ご利用の際は出品されている作品のストア詳細をご確認いただくようお願いします。以上、アダム by GMO からのお知らせでした。
今度会ったら言ってやるよ。本当は言いたかったけど言えなかった。今度会ったら言ってやるよと、ためにためた思いをドバッと吐き出してもらうコーナーです。溜め込むのは体に良くないので、どんどん吐き出していきましょう、
はい、
ということで早速紹介してまいりましょう、
はい、
ラジオネーム、おしっこシャー勝又。おい、俺の両親、小学2年生の時俺が悪さをして、 あんたらは俺を家から締め出した
な。いや、もう俺は悪いんだから。
俺はごめんなさい、開けてよ、中に入れてよと泣きながら訴えた。
うん、
当然すぐ許してもらえるわけはなかったな。
何やったんだ
よ。俺も必死にわめきながら玄関のドアをこじ開けようとした、うんまあまあ、すると驚くことにドアが開くじゃないか。
ああ開いた。
そう、両親はどういうわけか鍵をかけてなかったんだ。
優しそうな。
俺は、うん、これ、うん、入っちゃまずいよねと考えた結果、
どっちだろうね、
もう一回ドアを閉めてごめんなさい開けてよ中入れてよと言い続けた。
空気読んだ。
今度会ったら言ってやるよ、かけぐらいちゃんとかけとけよ。
なんでだろう。
いや忘れてた、
閉め出せないよな、
忘れてたのかね。
お
うん、入っていいのかなって感じにな
っちゃう。
気使っちゃうっていうね。
いい話だな。
ヒューガ夏子、私が前住んでいたマンションの隣の隣の人は、うん、あんたゴミ回収日に私が置いたゴミ袋毎回こじ開けて自分のゴミを入れてたな。
そういう方向。
なんで知ってるかって。
なんで。
私は毎週火曜と金曜家のベランダからじーっと監視してたんだよ。
怖い。まあでも怖いよねこ
っちも。毎回あくそまたやってるよあいつってね。
なんで
入れる。
そのくせ私が挨拶しても一回も挨拶しないで、なんでなんでいつも知らんぷりする。言うなれば私は大家だよ。
ああ
ゴミ袋の
ゴミ袋
の
ゴミ袋の大家だよ。
なんだそれ。
ここは大家さんゴミ袋曲がりさせてありがとうございますとか俺言うべきじゃないの。い
やそれが分かんねえ。
あれかな、有料かな。
顔も名前も忘れたけど今度会ったら絶対言ってやるから。
ゴミ袋のなんか
なんかあったよねそういうのも昔。
わざわざモテるぐらいのものを入れてるってこと。
そういうことだよね。だそこまでゴミ袋入れて持ってて、ね、
大した量じゃないよね。
じゃあちっちゃいなんかさコンビニのゴミ袋みたいなやつに小分けして。
分かんないよこれ。
有料ゴミ袋なんじゃない。
うん、
決まったゴミ袋、買ったゴミ袋でしか捨てちゃいけないとか。
どうかね、あるのかな、う
ん、なんでまたその静か夏子のだけを狙ってるのかちょっと分かんない、
ね、
うん、
それはだよね。
中身見られるとはまた違うもんね、うん、まあ、多少見られちゃってるけど。
近所のアパートにやっぱりゴミを全部開けてチェックしてるおじさんいるんだよ。
あら
怖いんだよあの人。
まあ、
まあ、それはちょっと怖い、
ね、一回管理してる人ですかって言ったら違いますって自転車でシャーって言っちゃったんだけど。
違ったとしたらことだよね。
そうなんだよ。
だってもう
て掃除に しに来るおばさんはいるんだよ。
じゃあやばいって片桐さんが言ったわけだから。
言ったんだけど、うん、1年ぐらい治んない。で俺らがもう目が合うともう一回やめるの。
一回やめる。あちょっとストップかかる。
そうそうポーズ一回自転車でいなくなったりする。
怖いねちょっと。
怖いんだよ。
そう言ったもんね。
そのアパートのゴミだけ。
ああそのアパートのね、
う
ん、
そう
チェックしてるってことじゃない
ですか、ね、大家さんとか
分けてないとかじゃないでしょ、
う
ん、
そう
見るだけ。
そう
怖
いよね。いやなんかあの持ってってる紙みたいな
持ってってんの、
うん、
それやばい
よ。それダメだよ。
ダメでしょ。そんな
それは本当にダメだよ。
そうでしょ、
うん、
刑事。
いや違うね。そんな手じゃない、ね、
全部聞いてみたら刑事ですかって。違いますって、
うん、怖いんだもん。
シャーってだから1日 1質問しかできないから、
うんね、1キャリダッシュしちゃうから、
ね、だからちょっと当たるまで
このアパートの雇われた方ですか。違います。
シャーって。、うん、次どうする。次明日何聞
く。シャ
ー。何だと思う。
シャ
ーな何してるんですかだね。
シャー。答えてねえじゃん。
シャ
ーシャーって
ね。何してるんです
か。シャー語じゃないん
だよ。ゴミほらゴミ一回毎回チェックしてるじゃないですか。誰か特定の方チェックしてるんですか。
違います。シャー。もうダメだ。ああ頑張ったろじゃあ今日は。
もしかダメなのかな。
シャーゲーム。シャーゲーム出てくれ
る。でも全然だからもうバシッと決めないと。
そうですね。
根本的なこと。
何してるんですか。
何もしてません。シャー。
何もしたくないですよね。
もう帰っちゃってるからシャーだから。二、うん、問目ないんだから。
シャ。
あ来てるまた来た。また来た
いやあのゴミ開けてますけど。
違います。シャー。
開けてますよ開けてますって。
開けてはいるじゃん。それ聞かなかったらもう何も進
む。開けてません。シャー。
もうダメ。もう質問がなんか芯を食ってないんだよ全
然。来てるよ来てるよ。
シャ。
シャ。あのちょっと警察に話いいですか。
いやです。シャー。
ダメだな。
それはダメ。
それはダメでしょ。いやじゃん。
早いよ距離の進め方。
それはもう無理だ。
ゆっくり進めてこれ。
今開けて何持ってるんですか。
何も持ってません。
シャー。持ってる。いやほんとだってゲームになんないよこれ。シャーって言っちゃうから何言ったってシャーだもん。
エレキが今作ってる最先端のシミュレーションで今やってるわけだから。
何の質問が言っちゃった。
シャーチャンス。
あご近所の方ですか。
違います。シャー。それは何
だよ。
やべえじゃんそれ。
ダメなんだ。
それはだって聞いてるじゃん。
一番気になるのは何してんですかですよね。
もういないから。
いないよ。
いないとはいるとい
い。シャーは大体もう一日に一回しか来ない。
あ、じゃ結構今多めに。
シャー。
シャー。来た。
ちょ。
なってちょちょちょちょちょってちょちょちょちょってやんな。
聞きたいことも端的に言わないと。
端的に言わないから。短いんだよシャアの。シャアは本当に会話ができる時間が。
ヒリヒリしてるからシャアは。
そうそう、やっぱ警戒してるから。
そう
よ。シャアも。
すぐ帰ろうとするからシャア。
そうだよ。シャアをちゃんと引き止めて。
いやだからなんかもっとさアイス食べますとか。
なんでよ。
ああ。
なんでシャアのアイス食べ
る。確かに確かに。ちょっと有効関係
を。そのやってることを質問する前に。
ああそうかそうか、一回ね、
そうそうそう、
一回質問できるけど直球しか言ってなかったね。
そうそうだよ、
うん、
あ来てくれたよ。
あのアイス食べます、アイス買ったんですけど、
いりません。
シ
ャーッ急にアイスなんか怖いよ。いアイスさ急に関係ないとこから出てきてアイス食べますって言われても、
あじゃあ
普通ゴミ漁ってるやつ、ゴミ漁ってるやつにな、急にアイス食べます、
そうだよ、
そういうことだ。
食べませんよ、
歩み寄ろうとしすぎ、距離感の何とか言った
ら。
わかりました。じゃあ、うん、
シャッシャ、
あ来た、
あ来た、
あ今日いい天気ですね。
違います。
いい天気ですね。違います。なんだよ、
もう余裕がないから余裕がないから。
もうだって
シャアの場所をまずさ、シャアのゾーンを潰した方がいいんじゃない。
あ
シャアに逃げられちゃうから。
何人いる世代なんだよ片桐は。片桐挨拶するやつと先に
手薄だろよ。
手薄
進行方向が空いてるからシャア
に行っちゃう。一人しかいないから
自転車のハンドル持っちゃうかもしれない。
そうだね、う
ん、ああ、うん、なるほどね、
うん、そっちしかない、うん、以上です、
まあ、今日はもう来なかったな。さあということで、皆さんの言いたくて言えなかった一言を送ってください。宛先は elukat@tbs.co.jp elukat@tbs.co.jp。 今度あったら言ってやるよのコーナーまでお願いします。 TBS ラジオエレガタの決日、そろそろエンディングのお時間です。本日の放送月曜日にポッドキャストでも配信しております。アーカイブとしていつでもどこでも聞けますので、ぜひ登録お願いします。もう全国全世界で聞けますからね、はい、ちょっとね広めていただけたらと思います。そしてエレガタの決日ポッドキャストの、番外編として、我らが事務所ティンクルコーポレーションのきらぼしのごとく輝く芸人たちが週替わりでパーソナリティを務める番組が配信されております、うん、番組タイトルはティンクルの頭冷やせ、来週月曜配信の担当は決日でもおなじみのピン芸人白太郎氏です、
ね、一人でやんの。
一人だしですよ、
山っぺの、
山っぺね、一緒に山行って、
まあ、でも白太郎氏と星川はほぼ同期だから。
あ、星川もいるのね。
星川いるよ、
毎回いるからね。
そうだそうだ、
星川。
さあそれではもろもろお知らせございましたらどうぞ。
はい、やついフェスがね近づいてきてますんで、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いします。クラウドファンディングはねほぼ動いておりませんので、
はい、
ぜひ、どんどんクラウドファンディングしていただければ助かりますよ。よろしくお願いいたしますよ、はい、チケットも発売中でございます、そして我々のエレマガが、400回を迎えました。お
お、来次の
8年ってこと。
はい、まあそう、
年間
50分、うん、だから今度の月曜で400号。
すげえ、ありがとうございます本当皆様、
ね
え、増えてください本
当に。すごいに、もうね人数がね今度増えてくれないと、
そうなの、
カモメンタル状態になります。
やめなさい、
カモメンタル。
32人だったかな
最後、
はい、
最後
は32人までは頑張れる。
いや32人がずっと続いててさすがに終わったっていう感じだった、徘徊したっていうことだったみたいな。
リアルな数字言わなくてもいいじ
ゃん。いや自分で言ってました。
あ、自分で言ってた。ならいいけど、
言ってました、
ならいいけど、
うん、言ってたんで。
なるほど。
あれなんですけど、我々もねその明日は我が身ですから、ぜひ皆さんこれを機会、400回をやった、よくやったエレキコミック入ろうということで今年入っていただければ
月額500円、
ありがたい。その400回を記念しまして、久しぶりに、6月の25日の土曜日の午後、はい、
うん、
東京の中野セントラルパークで、バーベキュー大会を、
おー、
ね、
これ何年ぶりですか、ね、1年2年ぶりじゃないかな。
そうだね、なっちゃうね、
コロナ禍でなかなかできなかったので、うん、に、やろうということになったんで、ね、うん、今までと違って1ヶ月近く後の
そう、ね、
に予定してるんで、ね、今から皆さん予定を開けてくれれば
そうなん
かなり人数が参加できるんじゃないかということで、
世の中がなんかならなきゃ、
やついフェスが終わった次の週の土曜日でございますんで、ね、よかったら皆さん地方からもね、
そうです、
うまく予定これだけ前に言えば、
うん、いけると思います。
開けられるかもしれない、ね、お願いいたします。
はい、エレマガに入ってる方はもう皆さん来れますか、
はい、
入ってください、ぜひぜひお願いします。その場で入ってもいいです。はい、
はい、私は毎週金曜日21時25分から東京 MX で放送中、私の芸術劇場、5月13日は宮本三郎美術館、世田谷美術館の分館ですね、
うん、
自由が丘にあります。そして5月9日毎週月曜日23時6分からやってます、テレビ東京吉祥寺ルーターズ第5話、5月9日第5話なんですが、私畑万太の回でございます、よかったら見てください。
私今立ちは6月の3日から12日まで、ワーキングステージビジネスライクプレイ2という舞台に出させていただきます。新宿フェイスというところでやります。現在ですね、先行抽選受付中で明日の5月の8日日曜日の23時59分までやっておりますので、ぜひ皆様、見に来ていただければと思いますのでよろしくお願いします。ということで TBS ラジオエレカタの決意、今夜はこの辺でさようなら。
さようなら。